最初はなんかすごくちっちゃ小さいというか狭いというかね。
そう、2階建ての民家を借りましたので、
ねえー、本当に手作りっていうかね。
そうです、うん、もうね、あの人の手を当てにしてはダメなんだなっていうのに私も気づくわけですよ、うん、途中で、でじゃあ自分たちでやるしかないでしょうと、うん、で自分たちでやっていって結果を出せば、うん、誰かが認めてくれるかなっていうのはやっぱり期待もしつつ、うん、ただもう目の前にいる子どもたちがでもやっぱりそこでそうみんなはかわいそうだねとか、うん、小さい2階建ての民家で始めてって不便だろうねって言うけれども中にいる子どもたちはそうでもないんですね。逆にあのみんな和気あいあいと家族みたいに過ごしていたし、うん、で今卒業した子どもたちはあの頃の方が良かったって、あの頃のなんかあの2階建ての校舎の方はすごく思い出に残ってるって振り返ってくれるので、うん、まあまんざら悪くはなかったのかなと思ったりもしますけどね。
逆にそれだけ濃密な時間だったんでしょうね、子どもたちにとってもね。
だって朝からもう夜までやっぱり作戦会議だとか、うんうん、本当に時間が24時間あって足りないぐらいのことで、うん、みんなで頑張って会議したりとかしてたので、あれがあって今があるんだなっていうのはありますよね。
薬剤師さんでしたっけ。
はい、はい、
だから教育と直接何も関係ないですよね。
関係ないですよね、たまたまなんだろう、私もあの自分の子が英語だけしかわからない、読み書きができない子っていう形で、うん、大人になった時にどういう仕事が待ってるんだろうかとか、うん、でも日本語だけだったらきっとこの子たちは一生道で あなたハーフ、うん、お父さん何人お母さん何人ってずっと聞かれ続けるわけですね、うん、今でもうちの息子たちは俺は絶対この一生この質問に答えるんだよって、うん、言ってるぐらいなので、その時にねやっぱり子どもたちがそうだよって言えればいいと思ったし、うんうんうん、僕はアメリカのことも知ってる、日本のことも知ってる、沖縄のことも知ってるっていう、うん、やっぱり2つ持っていいんだっていうポジティブな生き方ができればいいと思ってたので、知らないアメリカを自分のマイナスだっていうふうに子供が思ってるんだったら、うん、あのそういう人生はない、はさせたくないという親心かな、うんうん、なのでやっぱり両方の言葉とカルチャー文化まで学ばせたいというのがやっぱり私たちお母さんたちの間で、うん、あの話があって、でそういうのって学校作りだよねっていうところなんですよね、うん、
周りはそれ、うん、手を差し伸べなかったわけですよね結局ね、う
ん、結局、うん、中学校もちゃんと出てない子もたくさん中部地区にいたわけですね、例えばあの基地内の中学校に行っていて途中でやっぱりお父さんが退役して行けなくなった後に行かないでそのまま大人になって行った人とかも見た時にそれは違うだろうと、うん、最低限のね資格あの卒業資格って必要なはずなのにっていうのも、うん、やっぱり見てて悔しかったし、うん、そういう子がもっといるんだったら、あのみんなでやっぱり教育させるべきだなっていうのがあって、ただ相談する場所がないわけですよ、でしかもあの英語圏で英語中心に勉強している子がいきなり中学校2年ぐらいでね、うん、公立学校の中学校に行って勉強に追いつくわけがなし、うん、でその時にやっぱり日本語クラスっていうのもそんなになかったんで、やっぱ怖いわけだよね違うところに入っていくのが、うん、だからその前クッションとして今でもそうなんですけどアメラジャンスクールで 2,3 年とりあえず慣れて、沖縄社会日本社会それと日本語という環境を慣れて公立学校に戻っていく子もいるし、でそのままそこで卒業する子もいるんですけど、やっぱりそういうところが今まではなかったんだろうなと思いますね、はい、うん。